すべてのことに時があると伝道の福音に書かれていますけれども、ちょうど私はこの説教を導かれてピリピ書20回になりますが、4章の終わりになりました。本当言うともう1回ぐらいしようかなとも思うほど内容が濃いのですけれども、クリスマスも近づきました。来週はアドベント第1であります。それから今日は内容的にも街道の6周年記念で全てを満たしてくださる主というところで終わるとぴったりするなと思いながら、今日はこの4章の19節に焦点を合わせて、メッセージを語らせていただきます。ご一緒にいかがでしょうか。第4章の19節を私たちに対する励まし、約束のお言葉として捉えたいと思います。ご一緒にお読みください。3、はい。また私の神は、イエス・キリストのお召しのもとで、あなたの日常を教えて下さい。はい、ありがとうございます。この4章の、10節以下はピリピの教会が、牢屋にいるところのパウロのところに応援物資を送ってくださった感謝です。このピリピ書というのはもともとその感謝のお手紙として書かれているわけですから、まああちらこちら課題が移りましたけれども、いよいよここでもう一度本題に戻ってきました。で、パウロはこのピリピの教会が自分と一緒に分かち合いをしてくださるということに感謝をしています。クリスチャンの素晴らしいことは分かち合うということです。喜びも分かち合う、あるいは苦しみも分かち合う。ピリピの人たちは苦しい時にも私と苦しみを共にしてくださった。そして恵まれて物質的に豊かになるとその喜びをも分かち合ってくださった、そういうことを感謝しているところであります。14節に、それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。よくというところ、この言葉を辞書で引いてみるとビューティフリーとなっておりました。あ、いい言葉だなと思いました。あなた方は美しくもビューティフリーに私の困難を分かち合いをしてくださいました。で、良いものだけではなく迫害、困難、乏しさを一緒のスピリットを持って乗り越えてくれました。皆さんちょっと思い出してください。ピリピの教会でパウロはどういう苦しみにあったでしょうか。開拓間もなく救われる人たちがどんどん起きましたけれども、それを妬んだ町の人たちが自分たちの商売がうまくいかなくなってしまうということで、パウロを捕まえて、そして鞭打って牢屋に入れてしまったという事件が起きましたね。その時ですら、わあ、先生のことは知らないよ、私たちは関係ないよと言って、過ごしてしまうこともできたはずですけれども、彼らは牢屋にきっと慰問に来てくれたと思います。先生方と一緒にいるということを恥ずかしくなく訪問をしてくださったと思います。人間というのはなかなか人が苦労、辛い環境の中にあると私は知らないよというふうにしてしまうものですけれども、そういう苦しい中にあって牢屋にまできっと助けを与えてくださったんだと思います。第二次大戦の時にいろんな人たちが政府によって牢屋に入れられてしまいました。外国の宣教師であるところのアイルランドからいらっしゃったヒューイットさんという方が牢屋に入ってしまった時ですけれども、ここにいらっしゃるメンバーのお母さんが特攻の人たちが睨んでるにもかかわらず、その時は病院にいられてたんですけれども、病院にまで訪問してくれて、帰りがけに特攻の警察からお前もこういう目に遭うぞと脅かしを受けながら訪問してくださったという実話があります。ピリピの人たちは温かい心を持って困難にいるところのパウロを励ましてくださったと思うんです。パウロはそのことを思い出して感謝をしています。 先週も榊原先生が、ご次男を亡くされた時に大きな深い悲しみの中にある時に黙って何にも言わないで手をしっかりと握ってくださった方があった。それはどんなに大きな励ましだったかというご自分の証しをしてくださいましたね。本当に私たちは困った人、大変な人、人々から集中砲火を浴びているような人、傍らに立ってその困難を共に担うという姿勢を持ちたいと思います。仮初めにもみんなと一緒になって石を投げるようなことは決してしてはいけないと思います。はい、それで15節から16節まではこの人たちが、持ち物を持って豊かな良いものを持って分け与えてくださったということであります。15節を見てみましょう。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて、マケドニアというのはピリピとかテサロニケとかベレアという、これを一帯をまとめた州の名前です。マケドニアを離れて行った時には、私の働きのためにものをやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。一つもありませんでしたというところは強調点ではないんですよ。他の人は誰も助けてくれなかった、恨み節で言ってるんではないんです。恨み節ではなくて感謝をして言ってるんです。あなた方が本当によくやってくれましたね、ありがとうございます。去る者は日々に疎しという言葉があります。顔見てるときはありがとうとか、ああいい友達ですねって言うんですけども、もう学校を卒業してもう一生あなたたちとは忘れませんなんて言いながらも、もう次の日はスーッと忘れてしまう。これが人情というものです。けれどもこの人たちは、開拓の先生が去ってそして遠くに伝道してるけれども、彼らは一生懸命に開拓の時に苦労してくださった先生に物を差し上げたっていうんです。その次は時代的には年代的には遡ります。16、テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。パウロがピリピを離れてテサロニケという町へ行きました。これは同じマケドニア州です。時間的にはですから16節の方が15よりも先です。その時に一度ならず二度までも物を送ってくれたって感謝しています。昔も今も宅急便というのがあったんですね。昔は白猫大和と言いました。絵がありますか。はい、白猫大和を使ってですね、物を送ってくれたんですよ。そして、パウロ先生大変ですね。テサロニケで開拓伝道、いろいろとご苦労様です。どうぞこれを召し上がってください。食べ物とか、それからいろんな着物があったかもしれません。日用品があったかもしれません。彼は一生懸命せっせせっせと、プレゼントを送ってくださった、あるいは軍資金も送ってくださったかもしれません。パウロはそのことを決して忘れてませんよ。そしてそのマケドニアを去ってずっと南のアテネ、コリントというところに伝道に行った時も、一生懸命そのプレゼントを続けてくださいました。他の教会はそうでもなかったんです。どうか皆さん、そこのそうでもなかったんですというところはあまり強調しないで捉えていただきたい。パウロは恨んでいってるんではありません。ピリピの教会が欠失していたから感謝をして言っているんです。皆さん、 DVD をご覧になった方覚えておられますか。豊田京子先生が洪水でもう缶詰になってどこにも動けなくなってしまった、食料調達もできなくなってしまった、その時に丸々教会から送られた物資によって生き延びていましたっていう報告がありましたね。丸々教会ってどこでしょう、よくわかりませんけども、多分この辺ではないかなと思います。私はその報告を聞いて、誇るわけではありませんけども、感謝を捧げたことです。選挙応援委員会の方々、ご苦労様です。こんな高いところからお礼を言います。パウロは本当にそのことを感謝しています。けれどもパウロは 助けてもらうことっていうことに本当は潔くない、よく助けてもらうことが大好きというような方もあるかもしれません。パウロは本当から言うと、私は本当は助けなんかいらないんだ、私は自分の手で稼いで、そしておまんまぐらいは、おまんまってしたら欲しいですね、食べ物ぐらいは自分で食べるんだという、そう非常に独立的な気性を持った人であります。テサロニケというところがね、その次の次にあるんで、ちょっと開いてみていただけませんか。テサロニケ、ピリピの次はコロサイでしょ、コロサイの次はテサロニケ、開きました。第一の手紙の1章の9節です。はい、そこをご一緒に読んでいただけますか。はい、後ろの方にいる人たちもね、大きな声で読んでください。3、はい、兄弟たち、あなた方は、違うかな、ああ間違いました、私も相当2章の9節です。2章の9節、テサロニケ第1の2の9、3、はい、兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。パウロは昼も夜も何をして働いたんでしょう。クイズ、はい、どなたか。天幕作りです。天幕を修繕したりするのを彼は業としていましたから、昼も夜もこうせっせせっせとこうね、天幕を縫って、それをもって生計を立てていましたよと言ってるんです。テサロニケの手紙第2の方もちょっと見てください。3章、はい、そこにもパウロの独立精神が見られます。3の8、今度は私がお読みします。人のパンをタダで食べることもしませんでした。いいですね。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。もう一つそこに付け加えてますよ、9節、それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。パウロは他の伝道者たちがその伝道によって人々の献金によって支えられているということは原則だ、これは大事なことだ、皆さんも一生懸命支えなさいと他の人には一生懸命言ってるんです。私はね、いいよ、私はいいよ、私は自分の手で働いて食べていくからねと非常に独立精神を持っていました。けれどもそのパウロですけれども、じゃああなた方のプレゼントは邪魔だね、突っ返すって、そういう失礼なことはしません。実は大いに感謝しているんです。それを語っておりますので、またピリピに戻りましょうね。第17節です。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。パウロはもらって嬉しいという単にですね、まあ、ちょっとこう物もらい根性で、ちょっと言葉悪いかもしれませんけど、これを言ってるんではないんです。さっき言いましたように彼は独立精神に富んでいました。けれども人々が喜んで捧げようというものを、ね、それを返すような無礼なことはしません。むしろ喜んで受け取った、それは自分が、ね、パンを食べて嬉しい、うどんを食べて嬉しい、豆腐をいただいて嬉しいというような、そういうようなことではなくて、それはあなた方の祝福になるから嬉しいんですよって言ってるんです。素晴らしいですね。でこれは私もインドで生活したことがあるんですけども、インドで物をいただく人たちがあります、たくさんいます。で彼らは誇り高いんですよね、とてもそういうカーストの中に生まれてますから、ですから物を差し上げてもこれはありがとうっていうんじゃなくて、あなた方にその功徳を積んであげる機会を与えてあげたんだ、誇り高いんですよね。 だから本当にこうえばっております。ちょっとそれとパウロと似ていると言うと申し訳ないんですけども、パウロはもらって嬉しい、何々を食べて嬉しかった、柿をもらったから美味しかったよ、そういうようなこうレベルじゃなくて、あなた方に与えるチャンスを与えたから私は嬉しいんだと言っているんです。素晴らしいですね。ですから彼はこのお礼状を書いておりますけれども、お礼状を書いたからといってもう一度プレゼントをくれという意味ではないよ。書き方が難しいですね。皆さん、お礼状というのは何も書かないとあの人嬉しくないのかしらと、書きすぎるとあの人ものすごく必要としてるからもう一回あげなくちゃと思うんです。パウロは物をもらいたいから言ってるんでありませんよと釘を刺して、私がお礼を言ってるのは、感謝しているのは、実はあなた方がプレゼントを人に差し上げるということによって神の恵みに預かっているから嬉しいんですと、彼らの祝福を感謝しているんです。パウロは何と言っているでしょうか。あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福です。あなた方には、収支勘定というのがあるわけですけれども、それを十分すぎるほど多額なものとする。つまり私たちは天国の銀行というのがあるんです。みんな、そしてその天国の銀行の入金というのは人のために差し上げたところのプレゼント、それが天国銀行のみんな入金勘定に入っている。そうすると分かりやすいですね。私たちが天国にたどり着いた時どうでしょうか。私の預金どのくらいになってますか。ちょっと少ないです ね。ATM かなんかでこう残高照合ってのがあるんです。残高照合しました、ちょっと収入の割にはね、なんてペテロさんに首かしげられてるのも申し訳ないと思います。あなた方は本当地上でつましい生活をしていたのに預金高は多いねとびっくりされるぐらいの生き方をしたいもんだと思いますね。収支を償わせて余りあるバランスがあなた方の天国銀行に蓄えられるためなんですよ。ですから私に限って言えば、私は18節すべてのものを受けて満ち溢れています、エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています、もう私は本当にすべてのこと感謝です、満ち足りています。彼はその前にも言いましたよね、どんな時にも私は満ち足りることを学びました。皆さん、私たちは本当に感謝満足を私たちの腹の底から表しながら生きているでしょうか。それともことあるたびにあのことが足らない、このことが足らない、あそこをもう少し何とかしてくれればいいのって文句ばっかり出る口でしょうか。健康においてもそれは数えればきりありませんけれども、感謝はどうでしょうか。今日私たちがここに来ることができたことだけでも感謝です。それから経済的にも、それは給料がガクンと減ったかもしれません。ボーナスは今年は30何パーセントでしょうか、減るんだそうです。減ったかもしれませんけども、減ったことを数えるよりも 66% はあった方に感謝する、できませんか、ね、減った方ではなくて与えられたことに。彼は満ち足りています、感謝です、そのスピリットに満ち溢れていました。それはこの彼らの捧げ物というものが神に対する香ばしい香りとなるんだ。私を喜ばせるとかそういう次元の話ではない。あなた方が主の働き人のために差し上げるところのコップ一杯の水をも神様はちゃんと計算して、それを自分が受け取ったものと喜んでくださる方だよと言って、香ばしい供え物として受け取ってくださる。ここにまたちょっとイラストが出ますね。出ました、はい、これを見てください。私たちが他の方々のためにする小さな行いというものは、それは全部神様に直に届けられる香ばしい 供え物となるんだ。神様はそれを喜んでくださる、大喜びをしてくださるんだということです。マタイ伝の25章の物語は大きな励ましとなります。何と書いてあるでしょうか。病の人たちを訪れ、牢屋にいる人たちを励まし、それから困った人たちに物を施すこと。彼らは一生懸命ただ良い心からそれをしただけなんですけれども、天国についてみるとイエス様があなた方がしたその良い行いというのは全部私にしたんだよ、した方がびっくりするね、私そんなつもりでやったんじゃないのに。イエス様というのはそういうふうに私たちの良き行いを受け取って喜んで計算して、しかも記録して褒美を与えてくださるところのお方です。パウロはそのことをピリピの教会の人たちに励まして、その良き行いに励むようにと語っておられるのです。で、19節がその締めくくりのお約束です。先ほど読んでいただきました、彼は自分が豊かに満たされたという経験に基づいて、この19節をピリピの教会に約束として与えていますが、これはピリピの教会だけではありません。ここに住んでる、ここに座っております私たち全てに対するお約束です。その内容は何でしょうか。まず私たちの必要、あなた方の必要を全て満たしてくださる。ある仲介者を見ておりましたら、私たちの欲しいものとは書いてなかったんです。時々私たちは欲しいけどなかなか与えられないということがありますね。たまにはこのピカピカ光るね、何かこうベンツみたいなやつに乗ってみたいな、でもそれ神様は必要だって、仕事のために必要だって言ったら与えてくださるけども、ただ欲しいな、じゃあパーンと与えなさるかというとそうでもない。子供が毎日毎日チョコレートを山ほど食べたいと言っても、そうかそうかよしよしと言って毎日毎日チョコレートはくださらないでしょ。つまり本当に必要なものと私たちがこれがあったらいいなという願望とは違うんです。ここに全ての必要と書いてありますのは、神様の目から見て本当に私たちが主の働きをするために、生きていくために必要と思われるものは満たしてくださるということです。そのことをしっかり捉えますか。それとも反対に神様は必要だけども満たしてくださらないケチなお方と捉えますか。パウロは必要、全ての必要を満たしてくださると言いました。しかもそれは神の無限の富によってキリストイエスにあるご自身の栄光をもって。神様の所有財産ってどのくらいですか。詩篇の50編にこう書いてあります。森のすべての獣私のもの、千の丘も家畜らも、世界とそれに満ちるものは私のものだから。こういう世界観っていいですね。神様は千の丘も羊も牛も全部所有してらっしゃる。こういうふうに楽天的に考える部族がケニアにおります。それはマサイ族です。マサイ族はどう信じてるかっていうと、世界中の牛はマサイ族のものと信じてるんですよね。ですから隣から牛をちょっと失敬してても、これは貸してあるやつを戻したんだ、ですからそんなに罪意識なくね、隣から牛をくすねてくるんです。でもちょっとこれは行き過ぎですね。やっぱり、人のものは簡単に手つけちゃいけませんけども、私はこの全ての牛は、ね、神様のものっていうと、そのマサイ族のオーラから信仰を思い出しますよ。私たちも時々そのぐらいオーラかな気持ちを持ったらどうでしょうか、ね、世界とその中に満ちているものは全部神様のもの、その神様が必要に応じて私たちの手元に必要なものを届けてください。そしてここには私の神がと言っています。私の神、誰でしょう。パウロです。 パウロが自分が乏しい時に豊かに満たしてくださったその神様が私だけじゃないんだよ、全ての人に等しく満たしてくださるお方だよと約束をしています。しかも豊かに満たしたも、この栄光のという言葉、この新改訳聖書では栄光の富というところにつながっていますけれども、私の乏しい学びではこれは栄光のうちにと訳した方が正確であります。円独性という言葉ですけれども、栄光のうちに、つまりやっとやっと満たされて、あギリギリセーフというんじゃなくして、もうお釣りが出るほど豊かに満たしてくださるというその豊かさであります。そしてパウロはそのことを確信して20節に神様に称栄を捧げています。どうか私たちの父なる神に見栄えが常しえにありますように。私たちはいろんなところで満たされた時によくお明かしってします。神様こんな時に満たされました、あんな時に満たされました、感謝です。でも気をつけないと、ね、私は神様に助けられるほど恵まれた特別な存在だってこと、神様の栄光とついでに自分の栄光もちょこっとこう持ち出すのね。パウロはそうじゃないよ、全部の栄光は与えてくださる神様にお返しするんだよという態度を20節において称栄という形で表しています。本当に私たちは神様に全てのことについて栄光をお返したいと思います。今日この最後の日が、街道6周年にぶつかったこと、私は切理的だなと思います。私たちがこのプロジェクトに取り始めました2000年の前後の頃、その頃タバナクル献金というのがございました。5000万円前後のものがともう獅子永遠と積み立てられていました。それは尊いことでありましたけれども、この私たちのプロジェクトの12億という数から言いますと本当にまだまだ到底足らない額でございました。しかし主が働いてくださって、この前の疲労の借地でありましたけれども、その借地権が、その時だったからでしょう、8億円ぐらいで売れたんですよね。これはもう本当に主の大いなる御業であったと思います。その前でもダメだったでしょう、おそらくその後でも多分ダメだったでしょう。私は不動産の専門家ではありませんけれども、経済の動きを見ると主が最もタイミングよくその土地を譲渡することが売却することができたなと思います。そしてこの土地を獲得することができ、また一時献金、皆様方にそのことを訴えましたときに2億円の一時献金の予約がなされました。私はその額を見て本当に主の前にへりくだり大きな感謝を捧げました。そしてその額が忠実に果たされ続けていくときに、私は850枚の領収書を書きました。これは会計さんではなくて、この部分だけは主牧がやるようにとその時言われましたので、この部分だけ私が領収書を書いております。一回書くためにどれだけ大きな感謝と本当に主に対する、賛美を捧げながら一枚一枚領収書を書かせていただいたことでありましょうか。そして、2億数千の借財についても今ご報告の通り約4分の3を終えることができました。あと2013年まで4年間主がこの4分の1を完全に満たしてくださると信じます。パウロの神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって私たちの必要をすべて満たしてくださいます。お約束を私は本当に心から信じます。もう一つだけ証しをさせてください。一昨日のことです。この日本伝道会議の最後の実行委員会が持たれました。そして日本伝道会議があらゆる面において大きな成功を見ることができ、多くの方が集い、そして捧げられました。けれどもがつくんです。100万円ぐらい赤字でした。 って、この実行委員会の席で、まあ今までもそうですけれども、実行委員会の席でですね、実行委員長が紙を配って、ね、みんなこのくらい不足があるから、お前たちどのくらい担えるか、ようやく献金を書きなさい。皆さん、実行委員会っていうのはそういうもんなんですよ。あそこにいたからね、何かこう、軍資金を与えるんじゃなくて反対なんです。みんなそこで今まで足らないと、足らないたんびにいくらお前出せるかってこうで、そういう実行委員会でありました。今日も多分紙が配れるだろうなと覚悟して、実行委員会に出ました。そしたら会計の方が途中でですね、今まであの計算で一つ口座を見落としておりました。それは見落としておったのが100万円なんです。みんな驚きましたね。本当にちょうど100万円足らなかったの、100万円が見落としです。みんなもうせっかくペンと紙を持ってね、予約献金いくら埋めなきゃいけないかと思って、みんな自分の懐と相談しながら覚悟していったのに、神様を満たしてくださった。私はその出来事の中にも本当に栄光のうちに満たしてくださるという姿を一昨日経験することができました。本当に私たちの経済的な必要、まあいろんな必要があるかもしれませんけれども、私はこの言葉を信じたいと思います。主牧であられました、津田誠先生が、アメリカで勉強している時に、ほとんど日本からの仕送りはありません。仕送りができませんような状況ですけれども、仕送りはできないけれども、この4章の19節を約束小切手としてもらった。先生はこのことを小切手の形にして机の上に置いてあったそうです。振り出しにイエス・キリスト、支払いに天国銀行、受け取りに私たち、金額すべての必要、振り出し日いつでも。私たちはみんなこの小切手をみんな与えられています。ですからそこに名前を書くと主が与えてくださるんです。ちょっとあんまり単純なご利益信仰みたいに取られてもいけないんですけど、でも本当です。主は生きておられ、私たちの必要を見ておられ、栄光のうちに満たしてくださるお方であります。信じましょう。お祈りいたします。神様、このピリピ書の連行を20回続きました。一回一回本当に真珠のような素晴らしい真理が含まれています。パウロは最後に、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要すべて満たしてくださいますと、彼らに確信を持って、それを約束いたしました。そしてこのパウロの神は生きたお方であり、私たちの神であられます。そして本当に私たちのすべての必要を栄光のうちに満たして補ってくださるお方であることを、私たちは何度経験させていただいたことでありましょうか。感謝をいたします。その印である、私たちはこの街道の真っ只中に立って感謝を捧げております。ありがとうございます。主よ、このお方に頼りつつ、このお方を証しするために私たちが生き続けることができますようにお願いいたします。感謝とともに皆によってお祈りいたします。アーメン。